今日は出エジプト記の22章21節から31節までです。出エジプト記22章21節から31節。在留異国人を苦しめてはならない。虐げてはならない。あなた方もかつてはエジプトの国で在留異国人であったからである。すべてのヤモメ、またはみなしごを悩ませてはならない。もしあなたが彼らをひどく悩ませ、彼らが私に向かって切に叫ぶなら、私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。私の怒りは燃え上がり、私は剣を持ってあなた方を殺す。あなた方の妻はやもめとなり、あなた方の子供はみなしごとなる。私の民の一人で、あなた方のところにいる貧しい者に金を貸すのなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。彼から利息を取ってはならない。もし隣人の着るものを質に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。なぜならそれは彼のただ一つの覆い、彼の身につける着物であるから。彼は他に何を着て寝ることができよう。彼が私に向かって叫ぶとき、私はそれを聞き入れる。私は情け深いから。神を呪ってはならない。また民の上に立つ者を呪ってはならない。あなたの豊かな産物と溢れる酒との捧げ物を送らせてはならない。あなたの息子のうち、初子は私に捧げなければならない。あなたの牛と羊についても同様にしなければならない。7日間、その母親のそばに置き、8日目に私に捧げなければならない。あなた方は、私の聖なる民でなければならない。ので獣に裂き殺された者の肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。今日の箇所の21節から27節までは、社会的に弱い人たちに対する配慮をこのようにしなさいという定めです。まず真っ先に社会的に弱い人の筆頭として挙げたのが在留異国人です。イスラエル民族はどうも異邦人に対しては、かなり冷たく厳しく悪毒、身内に対してはかなり優しいというイメージはあるんですけども、しかし律法に書いてあることは在留異国人を苦しめてはならないということです。イスラエルの民族の中に、旅人や帰流者が、そのところに来た時は、ちゃんと もてなしてあげて、そして、その社会的に弱い立場にあるからそれを、助けてやらなくてはならないというのが神様の御心です。なぜならこのユダヤ民族もかつては在留異国人だったからです。この律法が与えられたでまだ1年も経っていない前まではこのイスラエル民族も在留異国人でした。エジプトの地において。ですからまず自分たちがかつてそのようであったということを思い起こして、そして異国の地に、一人身を寄せている、あるいは本当に心細い弱い立場にあるこのような在留異国人を苦しめてはならないということがまず真っ先に主は命じておられますし、それはまた私たちに 対しても同じように社会的に弱い在留異国人は苦しめてはならず、むしろ自分たちもかつては世にあっては、いや今もそうですね、今でもこの私たちは神の民、天の国籍を置く者たちですから、私たちもこの地においては寄留者、旅人、在留異国人のようなものです。ですから在留異国人に対しては苦しめてはならないということを私たちもなすべきです。22節から24節までは、やもめやみなしごに対してですね、当時の社会においてやもめやみなしごはかなり、社会的に弱い立場にありました。結婚をして、で子供を産んだけれども、しかしそのご主人が死んでしまった、一家全体を支えるべき、主人が死んでしまった場合、そのやもめとみなしごは、その身を立てていくことが困難になりました。でその社会的に弱くなってしまったやもめやみなしご、まあ、彼らに対してですね、ひどく悩ませたりしてはならないということが23節24節です。そしてもしこの彼らが虐げられたり、あるいは軽んじられたりして主に向かって叫ぶとき、主は必ず彼らの叫び声を聞き入れると23節に書いてあります。そのような場合、このやもめやみなしごが主に叫ぶような場合、主は必ずその叫びを聞き入れて、そして主の怒りがその虐げている人に対して燃え上がり、剣を持って殺すと24節に主が命じておられます。そしてあなた方の妻はやもめとなり、あなた方の子はみなしごとなる。それは弱い立場の人を主は支えられるからです。また25節から27節は、その兄弟姉妹たちの中において、ユダヤ民族の中において、貧しい人に金を貸す場合、特に、彼が抵当になるようなものは自分のもう上着一着しかないような場合、当時ですね、このイスラエルにおいては上着、あるいはこの、外套と言われているものは、それは布団の代わりにもなるものです。ですから夜、彼らはもし上着を、抵当に取られてしまったのであれば、夜寝る布団がないわけですね。あの地方の夜は結構寒い夜です。ですからもし、そのお金を貸したということで、その上着を抵当に取るのであれば、日没の時はそれを返してあげなさいと言われております。しかしそれさえも、ね、この人はちょっとお金を本当に返すかどうか心配だということで、上着を抵当に取るような場合、彼は夜になると覆われるものがありません。寒さに凍えながら彼が主に向かって叫ぶとき、主はそれを聞き入れます。主は情け深いお方です。このように主はですね、社会的に弱い人をその叫びを聞かれるお方です。無視することはありません。主に向かって叫ぶ人のその叫びは主は必ず聞いておられます。そして主に助けを求める人は幸いです。詩編の146編の5節から10節までこう書いてあります。詩編の146編5節から10節です。146編の5節から、幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、 その神主に望みを置く者は、主は天と地と海とその中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方、主は囚われ人を解放される、主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる、主は正しい者を愛し、主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる。しかし主は悪者の道を曲げられる、主はとこしえまでもすべ収められる。シオンよ、あなたの神はよよにいます。ハレルヤ、アメン。主は天と地と海の一切のものを作られたお方です。主は貧しい人にも富んだ人の上にも、また善人の上にも悪人の上にも太陽を昇らせ雨を降らせます。主は恵み深く慈しみ深いお方です。人はですね、自分の、欲望のために、あるいは自分のに与えられたもの、それが、人によって減らされることを恐れるがゆえにですね、貧しい人から質に取ったり、あるいは上着を抵当に取って、布団や着るものを抵当に取ってまでお金を返してもらおうというものですけれども、しかし主は虐げられている人のために裁きを行われる方です。ですから、神様を知らない人がですね、虐げられて貧しい時、その叫びをですね、神様に対して、主に対して叫ぶのであれば、主はその叫びをも聞いてくださいます。まあ、もっともですね、偶像の神に叫んでもしょうがないんですけども、ただ天と地を作られたお方を意識して叫ぶ人には、主はそれを表してくださいます。主は恵みと憐れみを施してくださいます。ただしその神という概念を何か間違ったものにして、偶像の神とかそういったものに叫ぶときは、それはまた別です。主は偶像の神ではありません。主は天と地を作られ、海を作られ、その一切を作られ、またとこしえまでも真実を守るお方です。ですから真実を守る人に対しては、主は真実を守られ、正しく虐げられた人、弱い人のために正しいことを行う人に対しては、主は正しく扱われるお方です。もう一つ、ヤコブの手紙の5章を開きたいと思います。ヤコブの手紙の5章、5章の1節から6節まで。聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀にはサビが来て、そのサビがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。ここで出てくる金持ちたち、金持ちが全部が全部災いだというわけではありません。 借り入れをした労働者に正しい賃金を払わなかった金持ちたち、また、快楽にふけり贅沢に暮らすために財宝を蓄え、ただ自分のために使う金持ちたち、あるいは6節にあるとおり正しい人を罪に定めて殺すような金持ちたちです。現代の日本においてはですね、本当に若者たちに対して富の配分が極度に少なくなっております。労働者たちが正しく若者たちに、賃金を支払われない状況ですから、若者たちが本当にこの国において生活を立てていくことが非常に困難な状況になっております。弱肉強食の世界でですね、最もお金集めに長けた人たちは、若者たちは確かに巨万の富を築いているんですけども、しかし正直者がバカを見るような、本当に誠実にコツコツ労働するような若者たちはですね、特にバカを見ているような、そういう世の中になっております。そして彼らの未払いの賃金、支払われるべき賃金、それが支払われていないと彼らの叫びがますます地上に、この日本の国において大きくなり、そうすることによってこの日本の国は災いの炭火を溜め込んでいるような状況です。なぜなら主は弱い人たちの叫びに耳を傾けてくださるお方です。4節にありますね、4節の後半、そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。ですから私たちも弱い人たちに、社会的に弱い立場にある在留異国人やヤモメ、みなしご、また、何らかの理由によって貧しくなってしまった人たちに対して憐れみを施すべきなんです。それは私たちの幸いのためであり、私たちがそのような社会的に弱い立場にある人たちのためにするのであれば、主はそのような人たちを助けてくださいます。これは何もクリスチャンに限ったことでなく、神様を信じていない人でもですね、その法則が適用されています。弱い人たちのために助けをする人たちには神様がしっかりとですね、その助けをしてくださいます。夜回り先生って皆さんご存知ですね。彼は神様を信じていないんですけども、しかしですね、もう何年も前に、先生の命はもうあと何年ですよって言われているような、その死の夜前に侵されているんですが、しかしその先生、毎日のようにですね、子供たちから電話がかかってきたりして激務なんですけど、しかしもう何年も前に死んでいてもおかしくないんですが、なぜか命が続いている。それはその先生を頼りとする子供たちがいるからであり、その先生も弱い立場の人のために日々毎日働いているからです。ですから命を大切にする人は命を大切に神様からされるんです。私たちも、神様を信じていない人でさえそうなんですから、神様を信じている皆さん、ますますそのようにするべきです。28節から31節の方はですね、神の民として神様を礼拝することを大切にするべきだということが、この出エジプト記の22章28から以降が書いてあります。22章の28節の方では、神を呪ってはならないと日本語の聖書に書いてあるんですが、ここの神もまたヘブライ語ではエロヒム、これは神と訳せますし、裁き人とも訳せる言葉です。ですから神を呪ってはならない、これは上に立つ人、裁きの座につく人を呪ってはならないとも訳せます。 また民の上に立つ者を呪ってはならない。当然神様を呪ってはなりません、後の、レビ記、あ、民数記の方でしたか、神様を呪った外国人がおりまして、それは、神様の御前に連れて行かれて石で打たれた記事があります。私たちは神様を呪うということ、それは神様の御前では罪であるということを知らなくてはなりません。また29節と30節は、捧げ物についてです。29節に、あなたの豊かな産物と溢れる酒との捧げ物を送らせてはならないと書いてあります。この豊かな産物、これは初物の産物とも訳すことができます。それが与えられた時、送らせてはならないんです。お給料がですね、まあ、ある月はすごい少なかったのが、ある月に突然、祝福されて来た時、それをですね、その10分の1を惜しんで後で捧げようとして、で結局捧げなかったという、人がおります。まあ私なんですけども、でもそうしたらですね、まあ、自分のうちをそれに従って捧げないことをずっと続けていたら、遅らせていたら、いつかやろういつかやろうとしていたらですね、その蓄えたものはどんどんどんどん減ってしまったという経験もあります。ですから捧げ物が、もし私たちのですね、収入見入りが豊かにされたときはですね、それを遅らせずに、それは捧げた方が皆さんのいいですよと私は勧めておき、ます。これはですね、お金に限らず、産物や、また、羊や牛などのその遺言に関しても、同じことが言われております。イスラエルのために生まれてくる長男は、8日目に神様の御前に、連れて行って、割礼を施して、そして神様のものであると、そういう贖いをしなくてはなりません。マリアとヨセフも、その贖いとして、家鳩や、鳩の雛を捧げました。それは律法に記されております。また、31節、あなた方は私の聖なる民でなければならない。ので獣に先殺された者の肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。野においてですね、野の獣によって裂かれた者の肉は汚れたものとされておりました。で、それを、私たち神の民は、それを食べてはならないと、ここで定められております。それはあなた方は私の聖なる民でなければならない。要するに自分自身を清く保つべきなんですね。野の獣によって先殺されたものは汚れたものであると同様に、世の汚れた獣のような人たちによって食い散らかされた富とか、そういったもの、それの残り物に聖なる私たちは群がってはならないんです。それは犬に投げ与えなければならないと書いてありますが、聖書で犬はあまりいい意味で使われません。なんか俗悪な者たち、そういうふうに使われております。私たちは獣の食い散らかしの残り物をかき集めるような、そういうことをしてはなりません。なぜなら私たちは主の聖なる民とされた、聖なる国民とされたからです。このようにして主は、この律法において私たちの歩むべき道、何が神の基準であり、何が正しいことで、何が間違っていることなのか、何が死に定められるような罪であるのかを、この律法を通して私たちは見ることができます。どうか皆さんも主が喜ばれることをなし、主が喜ばれないことはやらず、そうして皆さん自身の人生に祝福を 呼び込んで祝福のうちを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたは弱い人たちを顧みられる主です。彼らがあなたに向かって叫ぶとき、あなたはそれを聞かれ、彼らは自分たちの手に自らを助ける力がないとき、主よ、あなたが助けられ、また虐げられる人に対しては主が虐げてくださると、この書いてある通りです。主よ、またあなたは弱い人たち、お金のない人たちから利息を取るようなものや、また二束三文で売り飛ばすようなものに対して災いを送られるということを今日の開いた箇所から見ました。どうかしよう、この国の若者たちを憐れんでください。どうか支払われるべき賃金がずっと安いまんまで、そうしてどこもかしこも安い給料しか与えないような、この今の現状を主よ、あなたがご覧になり、これを改善してください。そのような悪どい人たちに災いが下ることを人々が見て、誠の神がおられるということを人々が知りますように。また私たちの手に祝福が与えられたときは、あなたへの感謝の捧げ物を送らせることがありませんように。また私たちが世において獣が食い散らすような、そのようなもの残りかすに飛びつくようなことがありませんように。なぜなら私たちはあなたにあって聖なる民とされたからです。聖なる民らしく歩み、そしてあなたの喜ばれることを行い、喜ばれないことを、それをやらないことによって祝福の人生を歩んでいく私たちでありますように。今日一日、生徒たち一人一人を、成り立ちをあなたがお守りください。今日生徒たちが世に出て行き仕事をする、その手の技を祝福してください。感謝の捧げ物をさらに豊かに、喜びを持って捧げることのできる生徒たちでありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。